こんばんは、YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、今日はですね、我が家のインコちゃんたちが機嫌が良くて、私は機嫌がいいかぐわでございます。はい、皆さん今日はいかがだったでしょうか。さあ、今日はですね、久しぶりにレターに答えていきたいと思います。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるりとお話しするラジオ番組です。月曜から土曜まで全41アプリで好評配信中。ぜひお好みのアプリでいいね、購読、登録、フォローよろしくお願いします。あとエピソードとかのね、いいねとか拡散もぜひぜひよろしくお願いします。はい、いやートロってなんだよね、トロってね。はい、さて今日なんですが、レターにね、答えていきたいと思います。本当に皆さんレターありがとうございます。こういうのがね、本当ね、あのモチベーションになんかねつながるんですよね。はい、じゃあまずはですね、レックに届いていたレターご紹介しましょう。カズーさんですね、ラジオネームカズーさん、ありがとうございます。いつも本当ありがとうございます。カズーさんね、あのたまにあのツイッターとかもね絡んでいただいてありがとうございます。いつも放送ありがとうございます。今回のオブジェクト貼り付けをして制作をしていく過程の難しさの内容ですが、はいはい、そうですね、これ以前あのフォートナイトの動画がアップできていません、それは実はこういうことですみたいな回がありましたね。普段のゲームをしていないので実際のところは分かりませんが、現実世界のオブジェクトの作り方との比較でよく分かりました。 3D プリンターが出てきて 3D ペンなども市販されるようになっていますが、なかなか浸透しないのはこの貼り付けていく過程の難しさかなと思い当たりました。今後 3D ペンで遊んできた世代がゲーム内に現れたら、今までできもしなかったオブジェクトが現れるかもしれませんねと思いました。あ、確かにそうですね。あの TikTok とかでね、よくこう 3D のペンで、あの本当に細いプラスチックがペン先からチュニュルニュルニュルって出てきて、でこううまく空間に描いていくとね、造形ができるっていう 3D ペン、あれね、うん、TikTok とかの見てるとものすごくうまく作ってるので欲しくなるんですけど、これ実際ね 3D 空間にやろうとするとね、ほんと大変ですよね。でも確かにほんとその通りだと思います。あの 3D 空間に物を置いていく難しさ、うん、だから確かに 3D プリンターって要はね、断面をガーガーガーガーガーって、もうとにかく薄くね作っていったりするわけですもんね。うん、そうなんですよね。だからやっぱり粘土みたいにこう丸があったらへこませて引っ張ってみたいなことができるのがまあ一番作りやすいんでしょうけど、確かにこの 3D ペンの上手い人がフォートナイトやったら確かに上手いかもしれないですね。うん、あとね、そう、私昔 VR ゴーグルで Google の 3D ペイントのアプリもねやったことあります。ドスパラさんかなんかでやったのかな。あれもね難しかった。なんかね 3D 空間に描けるんで最初は楽しいんですよ。最初は楽しいんですけど、結局 VR のあのスティックを持って描くのって結局平面になっちゃうんですよ。そうだから見る方向によって全然ね薄っぺらになっちゃうし、そう 3D で描くってね体験を結局したことがないので、いやこれは難しいだってね本当に思いましたね。でね、おかげさまで、一応顔ねなんとか完成しました。結論としてはあれです、骨からもう作りました。骨から骨だったら、例えば丸い本当に丸っこい球体をポンって置いて、ね、それを目安にできますし、で腕とか足とかだったら細長い棒をマッチ棒みたいにどんどん置いていくっていう風にして、うん、とにかくね骨から作っていったらちょっとやりやすくなりました。で骨もね、そう、頭が難しいって話もしたかもしれないんですが、頭もねこれ人間の頭蓋骨よくよく見てみると、ほらまん丸じゃないんですよね。なんか脳みそを入れる部分がまずは丸っこくなってるんだけど、その丸っこくなってる手前に少しこう鼻とか目のくぼみがあって、でさらにこう顎 下顎の骨って要は後からガッチャンコして下からくっつけた感じなんですよね、よくよく見ると。そうだからその辺に気づいて、あ、顔をつける時も作る時も丸から作るんじゃなくて2つの、なんか丸っぽいのをガッチャンコさせて、まず顔っぽい形を作ってから肉付けしようってやったらね、今日ねなんとかできました。さっき、本体と合体させて今ちょっと仕上げをしてるって感じにいきました。そうなんですよ、はい、ですから皆さんね楽しみにしててください。応援コメントも待っています。続いてのレターですが、スタンド FM の方に来ていました。ありがとうございます。スタンド FM ね、今日有料化がついに正式に発表されましたね、再生時間に応じて、支払われるということらしいです。で早速もう応募してみましたが、受かるかどうか果たして、はい、ではレターいきましょう。ラジオネームよずるさん、ありがとうございます。かぐわさんこんにちは。私もラジオをやってみたいなと思っているのですが、ラジオをする上で気をつけるべきことや揃えた方がいい機材等を教えてほしいです。応援してます。これからもお体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。そう、健康第一ですからね。はい、まず機材からいきますね。機材はマイクにはまるととことんはまるので、機材はね本当スマホだけでいいと思います、正直。iPhone のマイクってむちゃくちゃ性能いいんですよ。だからただ AirPods Pro とかワイヤレスはマイクは使わないようにしましょう。スマホ本体だけでいいと思います。で、ケーブルを挿して、イヤホンマイクっていうのはあれも使わないようにしましょう。ブランブランしちゃってそれが音に入るので、だからスマホ本体だけでいいと思うんですが、ただタップをするときにこうぐらつくとかあるかもしれませんので、なんかスマホを置く斜めにちゃんと綺麗に置ける台座みたいなものはあった方がいいかもしれません。僕も1個持ってて、今ツイキャス用のiPhone はそれスタンドで立ててるんですが、ヨドバシかなんかで1700円ぐらいで買ったアルミのなんか、角度がちゃんとこう調整できるスタンドかな。なので下にケーブルを挿して、あ、ただケーブル、うおー、マジか、ラジオトークのアプリがラジオトークの皆さんうわーどうしよう、これツイキャスライブ中だからだツイキャスライブ中だからだ、ラジオトークの皆さん、これね iPhone ほんと調子悪いんですよね。そうだからね、これ今ラジオトーク用の iPhone途中でねこれ止まっちゃったんですよ。なんでかっていうと、iPhone の下にライトニングの USB マイクみたいなものをつけてるんですね。でそれがねなんかね本当にわずかにグラッとしちゃうとね、なんかその接触で動いちゃうんですよ。まあ iPhone6S がねもうこれ全然ダメだって話なのかもしれないんですけど、そう、これね Apple Store で2回もバッテリー変えたっていうとんでもない、iPhone じゃなくてね、僕の持ってるこの 6S がダメだっていう話なんですけど、いやーどうしようマジかごめんなさいね、ラジオトークの皆さん。ただもうラジオトークさん本当にアップロード対応してほしい。アップロード対応してくれればこんなことなくて済むんですけどね。そうで、そうだからスマホのスタンド、ただスタンドに、バッテリーは刺さないようにしましょう。電源のノイズが入るので、本当にバッテリーたっぷりにして、スタンドに置いて、でポンとタップして話し始めるっていう感じがいいと思います。で、まあ唯一おすすめするとしたらポップガードかな。よくほらレコーディングスタジオとかで10センチぐらいの丸い黒い、なんか網目のマイクをガードしてるやつあるじゃないですか。あれですね、 Amazon かなんかでこれも1800円ぐらいで買えると思いますので、これかなりフーフーって吐息が減るので、まあ、これぐらいかな。これを iPhone の前に置けば、うん、本当それなりにやっぱり取れると思います。はい、あとは壁から遠く離れるとかそのぐらいですかね。で、気をつけるべきこと、これはね折れない心、これ本当これだけです。折れない心、もしくは俺はこれを もうずっと伝え続けるんだっていう気持ち、思い、うん、もうそれしかないですね。音声って YouTube と動画とかと違って、本当に音声の市場ってものすごく小さいんですよ。ものすごく小さくて、ラジオトークだろうとレックだろうとスタンド FM だろうと、まずねフォロワー増えないんです。本当に増えないんですよ。なんでかっていうと、例えば Twitter とかであれば、あ、このツイート面白いな、あ、この Twitter やってる人アカウント面白そうだな、フォローってできるじゃないですか。でもラジオとか音声だと、まずそもそも、ね、耳にしないと、ね、どういう内容かわからない。で、耳にするためには電車の中でほら、まず、ね、スピーカーで聞けないからイヤホンつけなきゃいけない。もうね、ものすごくハードルが高いんですよ、うん、耳からしか入らないので。だからね、まずフォロワー増えないんですね。なので、そういう中で毎日、ただ毎日続けないと増えないことは増えないので、とにかくね、俺は聞いてる人が誰もいなくてもいいから、この思いをとにかく広げるんだっていう、うん、まあそういう気持ちですかね、うん、だから僕もやっぱり動画で未来を考えるっていうコンセプトにたどり着いてから、なんか精神的には落ち着いてきた気がします。はい、というわけで、よずよさん、お互い頑張りましょう。はい、というわけで、今日ラジオトークの皆さん、本当申し訳ないです。はい、というわけで、今日は久しぶりにレターにお答えしました。ぜひ皆さんも、レター、それから、ハッシュタグかぐわ飯などなどでご意見感想、それから YouTube とかでもね、コメント欄でコメント待ってますので、よろしくお願いします。また楽しくね、ラジオやっていきましょう。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。止まない、雨はない、明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日も一緒に動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。